怒り、今日の笑い。長年の宿題、ダブルコンプリート。新年、明けましておめでとうございます。理想現実プロデューサーの小松愛です。本日が2016年最初のポッドキャスティングとなります。本年もご愛聴のほどよろしくお願いいたします。さて、年末年始の風物詩といえば年賀状ですよね。12月25日までに投函すれば元旦に届くということで、毎年25日までに書こうと思うんですが、気がつけば26日になってます。でも去年は結構頑張りまして、なんと全ての年賀状を25日までに投函することができました。はい、まあ、もちろん皆さんにとっては普通のことでしょうけど、私にとっては長年の宿題だったので達成できてすごく嬉しいです。これがリア充ってやつですか。まあ、ルーズな、自分を一つ克服してね、今年の小松愛は一味違うぞというところです。はい、一味といえばですね、お正月におばあちゃんとゆうさんの3人で外食をしたんですよ。で、まあ、そのお店にはよく行っていて、おばあちゃんもゆうさんも頼むメニューが毎回ほぼ決まってるんですね。で、ゆうさんはお蕎麦、おばあちゃんは揚げ物系の定食かな。おばあちゃんは自宅で揚げ物するの面倒なので、外では天ぷらとかね、カツとじ煮定食とかそういうのをよく食べるんですよ。でも、その日はですね、ゆうさんがうどんで、おばあちゃんがサーモン丼と思って、ここ6、7年でそんな光景を見るのは初めてだったんで、どうしたと思って、まあ、新鮮っていうか、もうびっくりでしたね、素直に。はい、そしたらゆうさんがですね、今年の我々は一味違いますからとバシッと宣言して、まあ、ゆうさんが言う分には違和感もなかったんですけど、隣見たらおばあちゃんも一緒になって、うんうん、そうだよってちゃっかりうなずいてて、と思って、そのなんか便乗っぷりがね、なんか可愛くて、おばあちゃんも一味違うんですかと思わず突っ込んじゃいました。ね、91歳にしてまだまだこうキュートな自慢の祖母ですね。はい、まあ、話がちょっとそれちゃったんですけれども、で、年賀状なんですが、通信面に使った画像を公式ブログにアップしましたので、皆さんにもぜひ見ていただきたいです。去年の羊も素敵だったんですけど、今年のリスザルもなかなかの自信作です。干支とね、一緒に撮った写真を使うことにしてるんですが、ただちょっとここだけの話、実際に撮影したのは数年前なので今年の年賀状にふさわしいのかどうかちょっと微妙なんですけど、なんかこうサバ読んでるみたいになっちゃいますけどね。はい、で、まあ、年賀状を元旦に送る問題をようやくクリアして、まあ、その勢いでですね、このお正月にもう一つの宿題とも決着をつけました。それは何かといえば、スターウォーズです。スターウォーズ、ちなみに現在公開中の新シリーズではなくて古い方ですね、エピソード4、一番最初のやつかな。実は過去にも何回かは挑戦したんですよ。ファンの皆様には申し訳ないんですが、なかなかこう話が進まなくて、だいたい開始20分くらいでちょっと熟睡タイムになっちゃってまして、まあ、そうですね、年賀状は25日まで、スターウォーズは25分までみたいな感じでなんかスターウォーズなのに、このウォーズが始まる前に寝てしまうっていうね。いや、だから本当ファンの皆様には申し訳ないんですが、これじゃいかんと思ってですね、今回もう一度挑戦しました。まあ、ただ今回も1回では見終われなくて 金曜ロードショーで放送していたのを録画して、何日かに分けて、まあでもクライマックスまでたどり着いたんですよ。ね、私にとってはこうダース・ベイダーよりも睡魔の方が強敵で。でもそれでもなんとか最後まで行った。まあネタバレ禁止なので内容には触れませんが、こう初めてちゃんと見た感想としては、そうですね、パイロットの制服が私の好きなアニメ銀河英雄伝説と同じですよね。知ってる人にしかわかんないんですけど。まあその好きなアニメに出てくる、衣装とスターウォーズの衣装がすごい一緒で、もう同じで、スターウォーズの方が先に作られてるのでね、銀河英雄伝説の方が影響を受けたということだと思いますけれども、それにこう衝撃を受けてですね。はい。あとは、てんてんてんみたいな。でも当時としては何ですか、そのすごいハイセンスな特撮技術で、まあ、そこに熱狂したファンも多いそうなんですが、私はねストーリーを重視するタイプなので、さほどこう特撮は印象に残らなかったかなと。逆に言えばこの脚本が良ければ特撮がどんなに安っぽくても気にならないのかなと思いました。別に安っぽいとか言ってるわけじゃないですよ。あんまりそんな気にならなかったっていうことです。はい。で、そうですね、ストーリー重視で、思い出したんですけど、この前、ゆうさんから、なんで私は、こう、ミステリーに惹かれないのかという質問をされて、ちょっとすぐには答えられなかったんですけど、その後、自分でもちょっと掘り下げてみて、分かったことがあるんですよ。はい、その理由が。私はそのいわゆるカサス的な、火曜サスペンス的な、こうなんか謎解き物とかね、あと探偵物が苦手で、こう事件が起きて探偵がとか、まあ刑事とかが捜査して最後に犯人を突き止めるみたいなね、そういうのがちょっとなんて言うんでしょうね、苦手、まあほぼもう食わず嫌いに近いと思うんですけれども、でもこの構造は要するにこう探偵のために、探偵が解決するために用意された事件じゃないですか、まあ、言ってしまえば究極のご都合主義みたいな、探偵のために、探偵が解くために事件が起きるみたいなね、はい、まあそんな感じかなってこう私は思っていて、まあ、もちろんそうじゃないという人もいるでしょうけれども、でなんか私はこうテレビゲームとか携帯のゲームとかで遊ぶことをあんまりよろしくないと思っていて、なんかすごいハマっちゃうことあるんですけど、ハマっちゃってこう終わった時にもうすごい時間がたくさん過ぎていて、本来やらなきゃいけないことが全然こう終わってないみたいなね、そういうことがよくあって、でなんかちょっとそれと似てるなと感じて、なんかこうそういうミステリーとか探偵物とかを見終わった後に、じゃあその犯罪トリックを知ったからってこう現実世界にねこう見終わって戻って、じゃあそれ何に役立てられるのみたいな、そう探偵物から何を学んだらいいのかなっていうのがあんまりこうイメージつかなくて、なんかあんま惹かれないのかなみたいな、ちょっと分かりにくくて申し訳ないんですけど、なんか自分の中ではすごい、あこういう感覚だなって思ったんですけどね、まあただでもちろんミステリーや SF でもね奥の深い作品はたくさんありますし、例えね探偵物でも主人公にねとか登場人物に感情移入できるストーリーなら十分楽しめると思うので、まあ、全然否定する気はなくて、まあちょっと自分食わず嫌いなところもあるので、まあ見てみようかなという気もあるんですけれどもね、まあ、要するにどんなジャンルでも大切なのは人間ドラマの描き方なのかなと思ったんですね。はい、まあ、そんなことで、年賀状とスターウォーズというね、二つの宿題を、ついに成し遂げた、そんなお正月を迎えた小松愛でした。今日の怒り、今日の笑いでした。